世界昔話アンデルセン童話絵のない絵本最後の夜の歌昔々あるところに若い絵描きの男がおりました。絵描きは貧しく、友達もほとんどいないような寂しい暮らしを送っていましたが、ある時、家の高いところの窓越しで月と知り合い、仲良くなりました。月は毎日毎日夜になると、絵描きの部屋を覗き込んで、いろいろなお話をしてくれました。そして月が世界中を眺めて集めてきた楽しいお話や感動するお話の数々を絵に描くようにと勧めてきます。そうすればやがて素晴らしい絵本ができるからというのです。これはそうして月が絵描きに語ったお話です。月は澄み渡った夜空に高く昇って流れていく雲を見下ろしていました。地上には雲の流れに合わせて大きな影が走っていきます。月は雲の
夜の宮殿月はイタリアのローマの空に昇っていました。ローマの町の真ん中、7つ並んだ丘の一つに宮殿がありました。昔は立派だった宮殿も、今では古びてすっかり荒れ果てていました。壁には伸び放題になったイチジクの葉っぱが一面に広がっていて、傾いた窓の上にはブドウのつるがお葬式の花飾りのようにまとわりついていました。かつて皇帝たちが勇ましく飛び出していった宮殿の入り口へは、今では2本の大理石の柱の間に立つ粘土でできたみすぼらしい家を通っていかなくてはなりませんでした。その小さな家には年老いたおばあさんが小さな孫娘と一緒に暮らしていました。今この宮殿の主となっているのはこのおばあさんなのです。おばあさんは宮殿へ訪ねてくる人々に古くから残されている宝物を見せてあげたりしながらここを守っていました。昔皇帝の椅子が置かれていたところには今はむき出しの壁が残っているだけで、壊れた床の上に土がこんもりと。砂漠の向こう、月はアフリカのとある町から旅して歩く商人たちの後を追いかけていきました。商人たちは砂漠に差し掛かる少し前のところで立ち止まりました。そこは潮の岩で一面を覆われた平原でした。潮の岩は氷みたいにキラキラと月の光の下で輝いていました。水筒とパンを持った一番年上の男が先に立って砂の上に杖で正方形を描きました。そしてそこへこの土地の宗教の本に書かれている言葉をいくつか書くと、商人たちは その上を通って進んでいきました。聖なる言葉の書かれたところは清められているため、安心して歩くことができたのです。商人の列の中に白い馬に乗った若い男がいました。男は難しい顔をして道を進んでいました。どうやら愛する妻のことを考えているようです。つい2日前、男の美しい花嫁は華やかな布や毛皮で飾られたラクダに乗って町を回っていました。太鼓と笛の音とともに人々の歌声が響き渡って花嫁を祝福していました。花婿である男は誰よりも強くお祝いの鉄砲を撃ったものです。それが今は花嫁を町に残し砂漠を進んでいるのですから、気持ちが沈むのも仕方のないことでした。